やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りしました RSC プロダクツプレゼンツ100対162回第5のノアボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は2月21日、オンエアは3月4日からになります。今回のゲスト初登場になります、 JB スポーツ山田武史トレーナーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー山田さんとはもう、はいはい、もうなんつったらいいんだろう、もうこの業界のトレーナーの中で僕が、うん、僕が言っていいですか、僕、
はいはい、
もう一番仲いいと言ってもいい
か。ありがとうございます。まあ確かに飲んだりねしてるからね。
飲むことは僕はねないんですよ。
ああ、他のトレーナーと、
他のトレーナーさんと多分もう、うん、記憶ないからほとんどないんですけど。
プライベート飲みだもんね、いつも。
そうですね。あのだから前からちょっとお話したかったん
ですけど。ありがとうございます。
いや居酒屋ではまあまあよく喋るじゃないですか。
そうそう、
まあだからそんな感じのね、
はいはい、
ことでこうなんですか、見た目いかついじゃないですか。
いや
いかついんですよ。
いやいや
でまあ業界の人はあの人なんだろうって知らない人は絶対思うはずなんです。
そうですね。
いや僕ね、
うん、
初対面めちゃくちゃ覚えてて。
えいつですか。
いやいつだっけ、もうってもうだいぶ前ですよ。
そうだね、
7年8年前。
はいはい。
もうまず人見知りじゃないですか。
はいはい。そうなんですよ。よう知ってるな俺の人見知りを。
人見知りでなんかこっちチラチラジムで取材行ったんですよ、うん、誰のかも覚えてないんですけど、
うんうんうん、
で誰かの取材で行ったんだけどチラチラしか見なくて、
あらら、
こっちは知ってて、
はいはいはい、
でなんかの表紙でもすぐ意気投合して行ったんですよ、
う
ん、
そうだね。
でやっぱりあのまあまあ噂とかいろいろ知ってるじゃないですか、
うん、
すごい格闘家を、
はいはい、
とボクサーもそうだけど格闘家とかもすごい、うん、指導する方っていうイメージだったから、うん、めちゃくちゃ怖い人なんだろうと思ったら、うん、こんなにボクシング好きな人いるのってぐらい
オタクだからね。
いやもう本当にすごいなと思って、だからもう今日はそういうのもちょっと愛したかったんですけど、は
い、ありがとうございます。
もともとつったらですけど、何の人なんですかっつったら、
いやいやいや、うちのジムの先代の高橋直人会長、
うん、
あ元々最初の、
はいはいはいはい、
もう本当よくしてもらって、
はいはい、
まあ俺の師匠だよねボクシング、
おうおうおう、
でまあずっとついてって、うん、一緒にいたんだけども、
うん、
まあちょっといろいろあって、うんうんうん、直さんがお辞めになられるタイミングで、
うんうん、
ジムが当時綾瀬で。
うんうんうん、
今の梅島に越すところのタイミングで直さんが退職されて、もう下手したらジムがなくなるみたいな、
はいはいはい、
なところを森川ジョージ会長が、いやお前らのためにって言ってあのジムを作ってくれ
た。へー。
そのタイミングから俺が代表にさせてもらって、
もともとどこの出身なんですか。
どこっていうのはどこですか。
何県とか。東京の
埼玉県です。
あ、埼玉県の人なんだ、はい。それでボクシングが好きで
そう
みたいな。
そうそうそうそう。で高橋直人が好きでっていう、直さんが。
へえ。
そう、うん。だからもうファンですよね。
はいはいはい。
そもそもが。
あ、それでこう。
マーク戦見に行ってるんで。
あ、そうなんすか。
普通に会場に。
それでなんかこうまあまあ弟子にしてください
みたいな。そうですそうです。本当に昔の頃なんで弟子入りですよね。
それでなんすか、もうつい何歳ですかトレーナー始めたの。
21今30年なんで2。トレーナーやって30年の
22でトレーナー。
そう、
そんな若いせいで今もう50、
今52なんで30年。
へな、長いっすね。
長いっす。結構長いんですよ僕業界、
まあ、いろんなことを、
はい、もうやらかして、まあ、
やらかしてとか言わないで、やらかしてとか言わないでくださいよ。優しいから。
そうそうそう、無期限停止になったりね。まあ、もういろいろして
ます。いろいろあったけど、まあ、すごいあれですよね、もう来るのも拒まずですもんね。
そうですね、
基本もうだからボクサー、あ、その格闘家、そんなもんこう、
うん、
教えてくださいっつったらもう来たら、うん、無双で教えるっていう、
うん、もう一応ね男と男の約束でっていう
もう男気あふれる、う
ん、いやいい感じで褒められるかも
しれない。いやいや本当の本当いやいやそれはずっと お話しててめちゃくちゃ感じるからあれなんですけど、うん、でも格闘家とキックボクシングとか総合とか、うん、ボクシングとかまあいろいろ見てるじゃないですか、うん、なぜボクシングなのかなって なんで山田さんこんなボクシングいろんなもう精通してるのに、うんうん、なんでボクシングが一番好きなのかなってめちゃくちゃ気になるんですよ。
芸術じゃないですかやっぱりアートとして一番綺麗っていうか
綺麗ですか。おうおうおう
試合をもう結果が分かって何十回も見てるのにまた見れるっていう、う
ん、へ
そういう本当しかも70年代から80年代からもう全部本当音楽に近いっていうか
なんかね僕その感覚あんまなくて僕どっちかっていうとやっぱりリアルで見たい人なんですよ。
はいはいはいはい、はい、それももちろん俺もあるけども
何回も見れて好きなのはやっぱり大橋対チェ・ジョンファン
あ,、
うん、あれはもう何回見ても感動するんですけど山田さん違うんですよ。もう何回も見ても
何回も見れるもう結果なんか全然分かってるのに5年前に見たのと5年後見たらまた印象が違ったりうん、やっぱ見る目ができてたり、はいはい、気づかなかったことに気づけたりとか
なるほど
が最高に面白い。
それ以外にボクシングは特化してるみたいなこと
特化してると思う。
芸術、なんか落語に例えてません
し、ね、ああそうですね、はいはい、やっぱ伝統文化じゃないですかボクシングって。やっぱキャリアも、
まあ、歴史は古い
他の格闘技に比べて全然キャリアも長いし、うん、でやっぱ例えば落語だったらね前座2つ目真打ちってあるわけで、
はいはいはい、
ボクシングも4回戦6回戦、うん、8回戦、ね、ランキャーチャンピオンっているわけで、
まあまあまあ、
こんだけ綺麗なピラミッドで、
はい、
そして続けた人間だけが光を浴びれるっていう、
うんうんうん、
この修行に耐えた人間たちの集まりっていうのがこの美学がまたたまらないってい
やでもすごい言葉に分かりやすく説明してくれますね。
いやいやいや
いや本当でも
そうだからもっとこれいろんなあると思うけど3分3ラウンドのキックとかは、
うんうんうん、
レッドカーペットじゃないですか。
あの昔あった短いのね、はいはいはいはい、
一瞬で
いろんなネタのね、
はいはいはい、そうです強いネタで勝負するけど、
うんうんうんうん、
やっぱボクシングっていうのはね10回戦ならば30分、
うん、
世界戦だったら36分まあ要は全部ひっくるめたら約1時間ってなんか、うん聞かせ続けて見せ続ける飽きさせないっていうのが落語に近いな、うん、
その不思議っすよねあの長いのに、
うん、聞いてられる見てられる短くも感じるそしてつまんない時は長くも感じる
不思議ですよねあれ
これがいいんですよもう
そうなんですよ
そうなんです
はあこれも飽きないですよねボクシングって
飽きないですよ。
何なんすかね
何なんだろうね本当に。
でも他の格闘技も好きじゃないですか。
もちろんもちろん。ただその頃、UFC 行ったり、
うんうんうん、
まあライジン行ったり、うん、K1 だったり、もうライズとかいろんな団体に全部選手出してて、うん、
見たりしてますよね。
出すから見るっていう、うん。その対戦相手になるであろうとか、うん、この選手は研究しなくちゃいけないから見てたけど。
見て見ますよね、う
ん。プライベートで見ますかって言ったら見ません。
え？
全然見ないです。
あ、そうなんですか。
うん。
ボ
クシングしか見ない。ボクシングは見る。
ボクシングのこの面白いのは世界タイトルも面白いのに、うん、これ4回戦とかデビュー戦同士とかもめちゃくちゃ面白いじゃないですか。そうそうそうそう、
めっちゃ面白いです。
このないんですよ僕は。この熱量、うん、同じ熱量で見れるんですよ。
やっぱだから修行ですよ。みんな修行してるって修行してるのが面白い。
ああ、これないんですか。他の格闘家とかも指導したことあるじゃないですか。
めちゃくちゃありますよ。
ボクサーってこれ何が違うんですか。
その選んだスポーツの違いっていうよりは、
うん、
これ一つ本当に思うのがボクサーは自己アピールが下手。
ほーと言いますと、
こう己を発信する力が全然ないじゃないですか、
うんうん、
まあジムがあって会長の目を気にしたりとかっていうのがすごくあると思うんだけど、うん、他の格闘家っていうのは自分を売って、うん、自分が有名にならないと今日は注目を浴びないんで、SNS だったり今できること。
それってでもさっきのピラミッド。
そうですそうです。だからその代わり俺たちは前座が言うなとか、二つ目まだ黙っとけみたいな感覚があるじゃないですか。
うんうんうん、まあまあ多少やっぱありますよね、
うんうんうん。勝手にいろんなこと発信すんなよみたいな。
まあ多少ありますよ、
ね。でもなんかそれもひっくるめて、だからすごい矛盾してるようだけど、
うんうんうん、
それがたまんないんですよ。
あまあまあまあまあまあまあ、まあ、
そうそう、それでも生き残った人間たちの美学がたまんない、うん、この時代にね、
はいはいはい、上行ってもなんか言わない人とかもいるじゃないですか、
いるいる、
それもまたなんかいいっつのもあんだけど、
う
ん、
そうだね、
ちょっと待って、はい、早くも前半戦終了です、
早いよ、
早いし、
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ、今度はミニアルバムなんだって、え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、 あっという間に後半戦なんですけど、はい、これいろいろこのペースいったら3時間いきますよ、
そうそうそう、 いつもと俺と大吾の会話になっちゃうからこれ長くなるんで飲み屋で、
ただちょっと待って、さっきの話戻すと、うん、他の格闘家は どうなんですか、どういうところが自己アピールがうまい、
そうだね、やっぱこうよく俺天心と話すんだけど、やっぱ天心がやっぱ向こうから来てるんで、やっぱりボクサーの発信力、例えば会見の服装だったりとか、
なるほど、
そういうファンに対してのアピールっていうかっていうのが少ないんじゃないんですかね、僕が変えてきますみたいなことは、
なるほど、
話します、
ああ、うん、確かにそうなんですね、うん、それはでもちょっと落語に通じるところある
かもしれない、そうそうそうそう、
多少あるかもしれないですね、
伝統芸です、
あでさっき名前に出てきたその初めの一歩の作者の森川ジョージ先生がこう会長、
もちろん
どういう存在なんですか、
まあ大先生っていうのは分かってることだし、はい、まあ僕会長であるから、まあ俺の師匠であるし、今でもなんか先輩みたいな感じもあるのよ、うんうん、兄貴みたいな、はいはい、でも俺の中で今っていうか今現存する中で唯一怒られて怖い人っていうか、
怒ったりするんですか、
めっちゃ怖いんですよ、
あ
の人にだけは怒られたくないっていうのもあるし、その反面多分になんとか世の中で一番信頼してる人、
うんうんうんうん、
多分っていうか森川先生がいなければ俺の人生は本当に残酷なものになってたと思うし
残酷っすか、そうっすか、
いやもう俺なんかもう本当に何やってるか分かんないと思うんで本当命の恩人っす、あの人がいたから今の俺がなんとか生きていけるっていう、ありがたい、
本当に森川先生ゴリッゴリにボクシング好きっすもんね、
ゴリッゴリだから、もう本当たまに二人で話してて本当マジでオタクですか今
これも覚えてるか分かんないですかね、すすきのの興行になった時に、
北海道であ
ったじゃないですか、うん、2016年とか
5年
とか
沢田京介の試合の時だね、
いきなり電話かかってきたんですよ、
はいはい、俺が
山田さんから、はいはい、ジョージと飲んでるから来なよ大吾って言われてジョージ誰だと思ってまさかと思って行ってめちゃめちゃ緊張して、
でもフランクでしょ、
いやもうすっごいフランク
そう
だったんですけど、
最高だよね、
漫画の話するとすげえ喋らないっていうね、
あそうそうそうそうそう
全然喋んない、
ボクシングの話はめっちゃ喋るんだけど俺も漫画の話なんかしたことないな、
いやだって恥ずかしがってしないんですよ、うん、こっちは聞きたいじゃないですか、うん、もう
それがまた すごいよね、
ボクシングの話をめちゃめちゃ食いついてくるのに、
う
ん、そうこんな喋んねえかっていう
先生らしい、すげえ先生らしい、
で山田さんトレーナーがこう、うん、指導する上で大事にしてることって何ですか、
選手を、
はい、
その子が持ってるいろんな選手いるじゃないですか、はいはい、とにかくその子が持ってる力を最大限に伸ばすことをして、うん、一人じゃ乗り越えられない壁って出てくると思うんですよ、うん、例えばプロテストに受からない子が受かる、うん、一勝できない子が一勝する、うん、4回戦が6回戦その最後の壁を一緒に上がりたいなって、それだけで、あとはよく大吾くんにも言うけど引退した時に納得してほしい、うん、やりきった夢から見事に覚めてほしい、みんな夢見てやってるんで、
はいはいはいはい、
終わった時に綺麗に夢から目が覚めて、ああいい夢見たなっていう風に、
もう やりきってよかったですみたいな、
やりきってよかったなっていう、でいつもトレーナーにはよく言うんだけど、トレーナーが選手を育てるわけじゃないんだよ、うんうんうん、選手がトレーナーを育てるんだよ、
あ
選手が結果出さなかったら、はいはい、俺たちがやってることなんて何でも言えるから、うん、そうじゃなくて選手が一個一個階段上がってくんないとこっちの評価にはならないんで、
うーん
これ、ね、あの ヘビー級チャンピオンのラリー・ホームズの言葉なんだけど、
おうおうおう、
その見事ないい言葉だなと思って、またオタクでしょ、80年代の話してるからね。
で、他のトレーナーさんとちょっと違うのは、山田さんが、うん、一緒にやるんですよね。
ああ、そうですね。スパーもするし、
そう、うん、この年でつったら
ね、そうだね、
一緒にするっていうのはすごいですよね。
いや、やっぱりなんか自分の中で口だけでやれとか言う人間じゃねえしと思って。
なるほど、
うん、全部できなくても一緒に汗かいて体削って向き合う方が、まあ、俺の性には合ってるっていうか、
あ、
うん、まあそうじゃないトレーナーもたくさんいらっしゃるんで、全然全くそれをあれなんだけど、俺的にはこれしかできない。だって先生が三十何年週刊連載して命削って書いてるのに、俺だけ口だけは無理だね。
あ、すごい覚えてるのが、今トレーナーになったあの
花森、
花森、花森くん、花森くんが初めてジムに来た時に縄跳びが飛べなかった。
ああ、そうそうそう、うん、1日目に縄跳び飛べなくて、3日目ぐらいに本当 に10回ぐらい全部ずっと引っかかりながら、うん、2ラウンド経ってやめようとしたから、うん、飛んだかって言ったら、うん、飛びました、いや君のそれは飛んだことになんないから、うん、今日100回飛ぶまで飛ぼうって言って、
で一緒に飛んだんですよね。
2時間半で、ね、あいつずっと引っかかるから、俺2時間半俺は引っかかんないから超きつかったもん俺。
一緒に飛んだんですよね。
一緒真横で。
要は他の練習
プロレプロみんなほっぽらかして。
そのあのまだ十何歳の
子。15歳かな。
だから他の選手からしたらもう。
何やってんのっていう、うん。まあでもなんかこいつはやるだろうな。明日も来るだろうっていう。なんかピンときたって。ピンときた、
はいはいはいはい。うん、それでずっと一緒に。
そう。
やるまで。それなんでそうやって思ったんですか。もう一緒にやろうと思ったんですか。
いやー、まあ、口でお前100回飛べよっていうよりは、なんだろうね、なんか別にそれがチャンピオンじゃないし、ただの練習生、
練習生ですよ、プロになるかもまだわからない、
わからないけど、まあそうやって向き合うしかできないんで。
でもその花森くんがプロになって、はいはい、A 級になっ て
フラッシュに、
はい、タイトルまで行ったんですよ、
うん、そうそう、だからまあ正解だったなっていう。
それでまあ引退して、
そう、今トレーナー、
今トレーナーやってるじゃないですか。
そうです。
そういうの見るとあーって思いますよね。
そう。だからそういう風に気持ちいい感じでやめて、次の道にね行ってくれれば最高だよね。
こういう選手は伸びるなみたいなってあります。
いや、圧倒的にこれ多分みんなトレーナー全員思ってると思うんですけど、練習する子です。当たり前で。
みんなするじゃないです
か。いや、それを。例えば人がやってるだけじゃない、そのプラスアルファ、俺はこれをする、プラスアルファ考える、
うん、考えるね、
うん、結局ジムにいた、もし2時間いたら22時間は離れちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、その22時間をどう生活するか、う
ん、ただこれずっと考える人ってことですか、うん、
そうだ、まあそのこのために何かを削ってちゃんと生きていくっていうことを常にできる子かな。
その22時間見てないじゃないですか、はい、見てなくてもなんか分かるみたいな、
次の日来れば分かるし1週間後分かるし、ただただジムに来てあれ強くしてくださいよっていうことを自分が散々考えて質問一つにしても、うわこいつ考えてきたな、試したなって言われた質問より、うん、の方が全然いいじゃないですか、
はいはいはい、
どうすればいいですかって言われるよりは、
はいはいはい、
これとこれで悩んでるって言われた時の、
あ、
うん、あ、じゃあお前こっちの方向いてんじゃないかとか、じゃあ分かんないから一緒にやってみようみたいな、
へ
え、やっぱそこは全然違うね、うん、
練習する子、
そう、練習っていうのも本当にこう考えて自ら率先してやる子、
それはもう才能なんですか、
まあ自分がどこまで本当にそれに対してしがみつこうとしてるかじゃない、ボクシングっていう世界に、
そういう選手を見つけた時はもう
ゾクゾクするね、
ゾクゾクするね、
うん、才能云々とかじゃなくてゾクゾクする、
あ、
うん、本当に
今そうだ、ほら去年亡くなった坂間、
うん、カナムの
カナム君の
弟、
弟が
ラクト、
ラクト、
はい、坂間ラクト
が
今俺が面倒見て、うん、まあ、うんうん、うちのジム入ってくれて、
うん、
こいつを世界チャンピオンにするのがトレーナーのゴールかなって思ってる、
今何歳なんですか。
16になった。
16
で今年16だけどプロテストは受けて
ってことは、でもアマチュア経験ないんですよ。
ないです、やらないで。
お兄ちゃんはやってたじゃないですか、
まあ、JCL なんで
やってたんだけど、
いやもう全くやらないでデビューするって、ちょっと半端じゃないね。
ちょっと半端じゃない。おう、
その才能ももちろんある方だとは思うけど、うん、意気込みっていうか決意っていうか、ちょっとこっちが震えるほどの、やっぱ金目がなって、うん、その後にやるっていう言葉を発する時点で、うん、とんでもない男だと思うし、うん、そして言ったら言っただけ1日4時間とかジムいいんだよ。
だらだらいるんじゃないでしょ。
違う違う、お前いつまで真剣に叩いてんだよって、いつまで真剣にシャドウやるんだよ、1秒たりとも適当にやってんの見たことないもん。
高校生ですか。
高校1年半端じゃない。
それまでボクシングやってるのかな。
全くやってない。
でやるっつって、うん、ジム来たんだ。
そう、今10月から入ってきたんで、
まだ去年のっすか。
そう、
もう全然じゃない
っ
すか。
全然なのに、もうプロとスパーとかできるし、ちょっと普通じゃないね。普通じゃないっていうか、まあこいつを男にするっていうか、チャンピオンにするのが、あーすごい、これが俺の最後だって、あラスト3だね本当に。
あ
それに今人生をもう本当全振りするぐらいの気持ちで体も鍛え直して。
来た時どう思いました。もうじゃあ、
いや来た時はやめてくれよと思った、うん、お前マジで重すぎんぞって、うん、まあ森川先生も、うん、漫画より漫画の世界じゃないかって、しかもそれで頑張るなんて普通じゃない、うんうん、だからちょっと最初はきつかったけど、やっぱ熱意と、うん、その本気度にやられて、うん、毎日楽しい今は、うん、毎日会いたいし毎日見たい。
へもうすぐプロテストなんですよ。
そうだね、今もうすぐ申し込んで、うん、まあ春ぐらいには多分って感じじゃない。
デビュー戦勝ったら泣いちゃうんじゃないですか。
もう絶対泣くんでもう本当にやばいと思う、うん、入場で泣くんじゃないかな。
早いっすって、
うん、早い早い
勝った選手もう引退して澤田選手とか、うん、本当に嬉しそうな顔で、うん、抱きつきますもんね。
まあそうだね、勝った試合なんかいい試合、自分の中で何百試合もあるけど、やっぱリングで抱き合った試合は全部いい試合だね。抱き合わないこともあるからさ、本当に抱き合って選手が飛び込んでくる、うん、俺の方に走ってみたいな。
100、もう110、120でぶつかりますもんね、
うん、ぶつかる最高だねあの瞬間は。
いやこれもちょっとどうしよう。あそう、これ聞きたかったんですよね。さっき名前出てきた那須川天心選手、まあ昔から知り合いじゃないですか、う
ん、もちろん
ボクサーとしての凄さ、
そのボクサーとしてはやっぱ例えばスピードだったり、うん、反応だったり、うん、動物的な感性とかもあるしすごいと思うんだけど、さっき言ったのとあれでこう業界を背負うっていう気持ちっていうのが多分あいつはすごく強くて、うん、自分がやってる業界をメジャーにする。だからボクシングだったら、まあ、キックの時はキック、今はボクシングなんで、そういうこうなんていうのかな、自覚、業界を背負う、そしてファンを背負う、そのためには自分はアンチから叩かれても気にしないみたいな、うん、こうそこの力強さみたいなのが他のボクサーとはちょっともう雲泥の差。
こう戦うの好きっすよね。
そう、それがだから自分のアピールっていうか、うんうんうん、自分をこう最もその舞台ではできるっていう。で練習もすげえするし、
うんうんうん、
でも中3ぐらいに多分一番最初に会ったんだけど、うん、その頃からずっとそんなこと言ってるんで、うん、俺が変えますよみたいな、
うん、
だそこの他のボクサーたちには本当にない。だからね、記者会見で変な変な格好って言ったらあれだけど、うんうん、おしゃれな格好してくると
うん、うん
ね、ネットで誹謗中傷罵詈雑言されたりとか、ちゃんとした格好しろみたいな。でもそういうのもね、全然みんながスーツっていうことは必要ないと思うし、みんながネクタイしてっていう、うん、
まあすごいっすもんね今その試合をやる、今回、まあ、これ、うん、オンエアされる頃はもう試合終わってるんですけど、ね、うん、もうやる前からもうなんかすごいじゃないですか。
すごい
話題が、
話題が
世界戦じゃないですよまだ。
そうだよ、
だけどこう、まあ、どっちが勝つんだ、どういうパフォーマンスするんだみたいなのが 沸き起こってるじゃないですか。
そうアンチもいればファンもいるし、
いるし、
うん、そこの巻き込む、そして自分的にあの本人もそうしたいと思ってやってるムーブメントだと思うんで、それを起こせるっていうのはすごいな。
うん、来たのっていうのは なんでなんすかっつったら俺なんですけど、ボクシングに来たの。
でもねそれをね結構前に、俺はちょっとこんなこと言ったらあれなんだけど、あの飯食い行った時に、まだキックメイウェザーとやる前かな、
は
い、二刀流やれよっつったの。
まあできないですけどね。
でもアメリカだったらできるじゃん。
あアメリカ行けばね。
そう、
はいはいはい、
だから別に日本のボクシングに固執しないで、
なるほど、うん、
キックでもチャンピオン、ボクシングでもチャンピオン。
いやちょっといないっすもんね。
でもその時は結構面白いっすねみたいな話にはなってたんだけど、
はいはいはい、
まあ俺もね戸様のジムの、
まあまあ関係ないか
関係ないから
何でも言えますもん
な。そうそうそうそう、
まあまあまあまあ、もう大谷じゃないけど、
でもね今、うんうん、結局大谷っていう、
はいはいはい、
大谷選手っていうね化け物が出てきて、まあ、あの頃の言ってることが全然、うんうんうん、いいこと面白いなっていうふうにはなってるよね。
もうボクサーっすもんね
今はね、うん、
すごいじゃないですか、うん、ちょっと前までどうなんだがもう今や、うん、
全然ボクサー
世界 、うん、どうなのよみたいな、
うんうん、
だからこのモロニー戦がめちゃくちゃ面白いんですけど、
ねうん、俺いまだにまだ二刀流できると思ってるけどね、時代が許してくれる。
ああまあまあまあ、
うん、
まあそこを許さないというか、ね、まあまあ
それが伝統芸、それが伝統芸、
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
僕なんかで言ったら他の格闘技知らないですよ、
はいはいはい、
全くボクシングしか知らない、
うん、
ボクシングの国内のことに関してはむちゃくちゃ見てるけど、うんうん、そうそう、
だから他の格闘技は本当にファン第一義で考えてるから、興行にしろお客さんがどれだけ楽しめるかっていうことを考えてやってるんで、そこはだから俺も長いことあちらの人たちとつながってすごい勉強になったっていうか、
うん
うんうんうん、本当にお客さんを第一義、
ボクシングはまあやっぱ勝ちっすよね。
勝ちだね。負けがでかすぎるから一
敗
が、
まあ確かに、
あの上行ってからはね、
うん、
下では全然負けてもいいと思うんだけど、
うんうんうんうん、
上行ってからの負けが本当でかすぎるなとは思う。
背負うもののあのなんだろうが半端ないですよね。
半端じゃない、
ね、はい、
半端じゃない、
神経のすり減りや
すい方、ね、そうそうそう、だからそういうのをもう少し世の中に出してあげたいし、選手たちもそれをもう少し発信してって、
うん、
ボクサーすごいんだぞっていう、
うん、いやすごいんですよ、
うん、
もうさっきのピラミッドの話です。
そうですそうです、
はあ、これオンエアされる頃はまだやってないんですよ、あの 3.13 が、
はいはい、
これ聞きたいんですけど、残り3分でケンシロウ選手とユーリ選手、ああこれは面白いですよ。
これはねみんな今難しいな。
いやまあはっきり言わなくても別にいいですけど、
でもなんか僕は、
うん、
ユーリくんのこのあの宇宙人的な、
はいはい、
あの独特のプレッシャー、
うん、
ワンチャンあるんじゃないかな、
お
っていうふうには思ってるかな。まあでもこの間のねケンシロウチャンピオンのパフォーマンスもすごい良かったし、まあ下馬で言ったら本当はケンシロウチャンピオンがっていう形でだと思うんだけど、うん、あのユーリチャンピオンのあの独特なひょうひょうとしたっていうのもちょっと
続々スパーではやっぱ、ま、あのケンシロウ選手の方が
良か
ったって言いますけどね、
まあそれがやっぱ試合と8オンスっていう、そしてあれからの経験、
はいはい、
ちょっと見たい、面白そう。
ケンシロウ選手が言ってたのは格が僕の方が上だ、
まあ、そりゃそうでしょ
って言ってた。
そりゃそう、
ユーリ選手はいやチャンピオン同士だから格、うん、っていう格は一緒ですよ、格っていうか、うん、そのチャンピオンだから同じ立場ですよって言ってた、
うんうんうんうん、
この思いが
そのメンタルがどうかだよね。
そうっす
ね、舐めて食い、もう完全に、
うん、
自分の
方に飲み込むか、
飲み込むか、
はい、
食いに行くのか。
いやどうですか、30年ぐらい見てて今めちゃくちゃ盛り上がってません、ボクシング
盛り上がってると思うよ。だからチャンピオンもたくさんいるし、これだけそして稼げてるじゃないみんな。
ああ、
うんうんうん、やっぱ稼げるよ。当時一回稼げなくなったんで世界チャンピオンも。
ああ、はいはい、
民放がお金が出
て、はいはいはいはい、
でも今ねサブスク時代になってまた稼げるようになったんで、
うん、
全ての格闘技よりも一番稼げるスポーツじゃないですか。
そうなんですか。
絶対そうっすよ。日本チャンピオンでも稼いでますから。
おお、あ、それはもう。
みんな貧乏って言い過ぎです。
いいですよ。
はい。
そうなんですね。
他の格闘技からしたら絶対稼いでます。
へえ。
ボクシングは稼げます。
おお最後なんかいいあれが出ましたね。
本当に本当そうです。
これちょっと今日もあっという間だったね。
いやちょっと早いねやっぱり俺たちの会話だとね。
また出てください。
はい、もうぜひお願いします。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。あっという間でしたねこれね。 RSC プロジェクトのお知らせです。3月に入りいよいよ春の気配を感じる頃です。 RSC ではお出かけやトレーニングに最適なアイテムを豊富に取り揃えています。 RSC ボクシングで検索、ぜひ RSC プロダクツの公式オンラインショップをチェックしてください。というわけでね、残り30秒なんですけども、今日ね僕京口選手の取材行ってきたんですけど、めちゃくちゃ良かったんですよ、これさっき健志郎選手と優里選手の話にもなったんですけど、京口選手ね、これ相当僕はもうね楽しみですね。京口選手いい勝負する、いい試合するんじゃないかなと、はい、あとまあ坪井選手の試合もねすごい楽しみにしてる。はい、早速お時間来ました。さようなら。